今日はマタイによる福音書26章26から30節の御言葉に聞きます。主イエスは十字架にかけられる前の夜、12人の弟子たちと共に最後の食事をなさいました。その模様を伝えている聖書の箇所です。地上における最後の食卓を囲まれた別れの食卓とも言い得るのです。この後主イエスは十字架に死なれることになるわけです。けれどもこの食卓は主イエスが弟子たちと囲まれた最後の食卓ということにとどまりません。今朝の26から30節に記されているのは主イエスが主の晩餐の礼典を制定されたことであります。世々の教会に連なって生きる者たちのために、その救いの恵みと命の恵みに彼らが養われ続けることのために、自ら主イエスはこの食卓を備えてくださいました。今朝もこの後主の晩餐の礼典を執り行います。主の食卓が備えられている主の日にくしくも聖餐の制定を伝える聖書箇所に聞くということになりました。主の御計らいであると思います。ともあれこの聖書箇所は聖餐の礼典の折に朗読される主の制定の御言葉そのものであります。その意味ではこの食事は最後の食事どころではない。この食卓から新しい救いの歴史、主の民たちの歴史が始まっていく。主と共に生きる新しい命の営みが始まっていく。この食卓を囲んで生きる新しい民の歴史、すなわち新しいイスラエルと呼ばれる新約の教会の歴史が始められていく。私たちも定められた仕方で主の晩餐の礼典を執り行います。それは主ご自身がこの礼典を制定されたからです。そして世の終わりに至るまでこの食卓を守り行うようにとお命じになったからです。私たちが主の食卓を囲む、聖餐を受ける、その意味がどこにあるのか、限られた仕方ではありますけれども、今朝そのことを確かめてみたいと思います。私たちは先週衝撃的な聖書箇所に向き合いました。十二弟子の一人であったイスカリオテのユダが銀貨30枚で主イエスを売り渡したということを伝える箇所でありました。主イエスの弟子たちの中から主イエスが自ら選ばれた12人の中から裏切る者が出た。身内から裏切る者が出た。だからこそ主イエスを葬り去ろうとしていた者たちの計画はにわかに現実味を帯び、そして実行されることになったわけです。銀貨30枚は一人の奴隷の代価とされていた金額です。極めて安い値段です。その金額でユダは主イエスを売ったわけです。この時にユダが暗闇の中にあった、深い闇の中に置かれていたということを先週も確かめました。これは人間における最も深い闇の姿です。このユダの姿の中に人間の最も深刻な罪が露呈していた。そして私たちが問わねばならないのは、このユダの問題は果たしてユダ一人の問題であるのかということです。なぜならユダは人間であり、私たちも人間であるからです。聖書は、人間は、人は最初の人間、始祖アダムにあって作り主に背き 救い主の懐を離れ罪に落ちたと語ります。ブラザー・ロジェというキリスト教指導者はこのように語っています。私たちはこのことに十分気づいているでしょうか。他の人よりも罪が重いという人など一人もいないということ、この問題、すなわち罪の問題は、おそらく全ての人間における最も根本的な問題であります。そうであるなら、このことは人間の救いの問題とも深い関わりを持っているはずです。そうであれば、私たちは決してユダの問題を避けて通ることはできないです。例えば他の11人の弟子たちはどうであったのでしょうか。主イエスを裏切ったのは本当にユダだけであったのでしょうか。この後のところ31節以下で、主イエスはペトロが主イエスを否認することになるということ、鶏が鳴く前に3度も私はイエスなどという人は知らない、会ったこともないということになることを予告しておられます。ペトロだけではありません。他のすべての弟子たちも十字架を前にして主イエスを見捨てて逃げてしまうんです。ペトロは、主よ、他の人はいざ知らず、私だけはあなたについていく、何があっても従っていくと大見得を切ったわけですが、彼もまた主イエスを知らないと言い主を見捨てたわけです。主イエスが自らお選びになったこの12人の弟子たちは、ともあれここに至るまで主イエスに従ってきた、選ばれた襟抜きの信仰者たちの集団であります。この12人の集団を世界で最初に誕生したキリスト教会である、そのように見ることもできると思います。しかし福音書が語り示しているのは、この世界で最初のキリスト教会は十字架を前にして崩壊してしまった、土台から崩れ落ちてしまったという事実であります。そして覚えておりたいのです。本物の信仰は人間の技、人間の努力、人間の誇りが、人間の限界が崩れ去り、あらわにされたところで始まる。なぜなら、信仰とは神を信じ、神に頼り、神を土台とし、神を誇ることだからです。その人間の、またこの世の限界ということを語り示すことにおいて、神の言葉である聖書は容赦をしないのです。イスカリオテのユダを覆った闇、他の11人の弟子たちを覆った闇、これは生半可なものではない。人間の限界を超える、人間の手には負えないものであります。そして神はそこに手を伸ばされ、人間の無力があらわになる場所に介入されるのです。そこに神の御業が表されるのです。人間を闇から救い出す神の御手が働くのです。で、信仰とはこの神の業に、神の働きに信頼し委ねることであります。先にも申しましたが、この食卓は主が地上で弟子たちと囲まれた最後の食卓であります。同時に主が聖餐の霊典を制定してくださった食卓です。つまり世々の教会とキリスト者たちは、この聖餐の食卓において自分たちの救いがどのようにして成し遂げられたのか、このことを繰り返し確かめていくということになるわけです。すなわち人間の救いは 主イエスが十字架の上で肉を裂かれ、血を流されたことにより成し遂げられたのです。今朝も用意されているこの主の食卓において、私たちが目の当たりにする、この目で見るもの、すなわち十字架の上で裂かれた主の体と流された血こそ、あの古の旧約の時代のイスラエルの守り続けた杉越の食事、杉越の御業の成就であり、また完成であったわけです。イエス・キリストこそ、世の罪を取り除く神の子羊、犠牲の子羊である。旧約聖書の時代に神の選びの民イスラエルが世を守ってきた杉越は、神の子羊として世の罪を背負いたもう主イエスが、十字架の上でただ一度身体を裂かれ、血潮を流された時に成し遂げられたのです。この誠の子羊の尊い血潮をもってあがなわれた者たちは、罪を許され、滅びを免れ、とこしえの命に入れられる。この大いなる救いの秘義を主の食卓は示しているです。この食卓こそ御子イエス・キリストを通して成し遂げられる罪の許しの恵み、救いの恵みを告げ知らせる食卓であります。それが主イエスが弟子たちに、つまり世々の教会に、この食卓を守り行うように命じられたことの意味であります。聖餐の食卓が備えられたことの意味であります。私たちが今日も今朝も見る、この目で見る、このような仕方で、人間の手に負えない場所に神は介入されました。人間には制御不能な闇の支配する領域に、神はこのような仕方で御手を伸ばされました。人間を闇から救い出す神の御業がこのようにして表されたのです。ここに誠の救いがあるのです。主イエスが弟子たちと地上で最後に囲まれた食卓は、深い闇に閉ざされた食卓でありました。人間の絶望の極まるどん底の食卓であった。ここにイスカリオテのユダも招かれていました。主イエスを三度否認することになるペトロも招かれていました。この後主イエスを見捨てることになるすべての他の弟子たちも招かれていました。そして集っていた皆が、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしているという主イエスの御言葉に動揺し、怯え疑心暗鬼になっている。そして先にも申しましたように、この世界で最初のキリスト教会は十字架を前にして崩壊する、土台から崩れ去る。私たちが今朝見なければならないのは、そうした者たちがこの食卓に招かれていた。この罪人らがこの食卓にただひたすらなる恵みによって招かれていた。そして主が語られる主の晩餐の霊典の聖典の御言葉を聞いたという、その事実です。取って食べなさい、これは私の体である、皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。主イエスが死なれた時に、弟子たちは主イエスを裏切り見捨てた罪に打ちのめされて、生ける屍のようになっていました。しかし三日目によみがえられた主イエスは、御自らその復活のお姿を弟子たちに表されました。 そしてご自身の両手に刻まれた釘の跡と脇腹を槍で刺されたその傷跡をお見せになりました。それを見て弟子たちは十字架の御業の意味を悟ったのです。その釘の跡と脇腹の傷は私たちの、この私のためであった。私たちの、私の罪を許し、私を死の支配から解き放ってくださるために、主は死なれよみがえられた。罪は人間の命と存在の根底を貫き通しているものです。人間の生活そのものを飲み込み、黒く塗りつぶしている誠にしぶといものです。そして罪は死によって初めて終止符を打たれる。人は死ぬことで初めて罪から解放される。それゆえに主は私たちの身代わりに死なれました。主の愛によることです。その大いなる愛をもって私たちの命を生かしてくださることのために主はよみがえられました。その時に弟子たちは真理を悟った。救いは人間の技や努力や誇りによるものではない。人間の罪の闇の支配のもとではそのようなものはもう消し飛んでしまう。信仰とは人間を土台とし人間に頼ることではない。主が血を流され肉を裂かれたことによって私たちは救われたのだ。十字架こそ私たちの救いの印であり元いであるのだ。そうであるとすれば、主イエスが十字架にかけられる前の夜に弟子たちと囲まれたこの食卓は、深い闇に閉ざされた人間の絶望の極まる食卓であったとしても、すでに神の救いの光が差し染めていた、そういう食卓であったはずです。神の光は人間の闇に打ち勝つ、神の義は人間の不義に打ち勝つ、神の憐れみは人間の破れを作ろう、神の命は人間の死に勝利をする。そのことが前もって鮮やかな仕方で示されていた食卓であったはずです。主イエスは仰せになります。取って食べなさい、これは私の体である、これは私の体である。十字架の上で裂かれた、私たちのために裂かれた主の体です。その体を食べよと主は仰せになるのです。そして主の体を食べることは私たちの体とも深く関わることです。私たちも体を持っています。生きた体を持っています。なぜなら神様は人間を霊と共に体を持つものとして作られたからです。そして私たちが体を持つ者として主の体を食するということ、私たち自身の体ということを考えなければ、聖餐の霊典はおそらく主イエスが私たちの目の前で演じられた演劇のようなものをただ私たちが見ることにとどまってしまうんです。私たちに関わりのないものとなってしまうんです。ですから私たちはこれは私の体であるというふうに主が言われたときに、自分自身の体ということを考えるべきです。主が私の体に何をしてくださったのか。神は体を持つ者として世に来られました。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。ヨハネ福音書1章14節です。誠の神が肉を取られた。誠の人間性を取られた。それは私たちの救いのためです。主がまとわれたその体は十字架の上で裂かれた。 主は十字架につけられ、肉を裂き、血を流して死なれた。罪なき御子の死が、私たちの贖いとなった。この贖いの御業によって、私たちは、罪と死の支配から解き放たれた。そして主は三日目に体をもってよみがえられた。それは神の命が人間の罪と死に勝利をされたということです。その体に、主の体に私たちは預かる。信仰をもって預かる。それは今このようにして生きている私たちの一人一人の体が、十字架に死なれ、よみがえられ、今も常しえに生きたもを、その主の御体に合わせられるということです。聖餐のパンを食することは、実に主イエスご自身を食することです。主は、私の命を受けよと仰せになります。聖餐の霊典に預かる者は、主の命をいただく。主のよみがえりの命を受け、主の勝利の命に生かされる。そのように主の御言葉に従い、主の御体を取って食べることによって、私たちに命を得させる聖霊の力が、許しと命の恵みの力が私たちのうちに生きて働きます。これが主の晩餐の霊典における奥義です。厳かな秘義です。この奥義にキリストの教会は古代教会の時代から今に至るまで生かされてきました。今ここに生きる私たちも私たちの教会もこの主の命の秘義に生きる。覚えておりたいことは、主の食卓に連なる私たち、主の肉と血とを受ける私たちの体がもうすでに贖われているということです。すでに罪と死の支配のもとにはない、死につながれていないということです。私たちは洗礼を受けた。洗礼により古い罪と死に支配された、その体は、その私は葬られた。キリストと共に葬られた。そして聖霊によって私たちは、キリストがよみがえられたようにして、そのよみがえりのキリストにあって、新しい命によみがえった、復活した。その私たちがこのようにして聖餐を受ける。主の命の恵みに支配された者たちとして受ける。そして私たちは今、聖火の祝福のもとに置かれて歩んで、主イエスご自身に合わせられ、あやかり、似せられていく祝福のもとを歩んで、それゆえ、聖餐の食卓に連なった者たちは、戦いに出ていく。この聖餐の食卓から霊の戦いに出ていく。この世はなお罪の支配のもとにあります。その罪の支配と私たちは戦う。不義の世に義を打ち立て、愛の冷えた世に愛の火を灯し、争いのあるところに和解と平和を実現し、十字架の許しの福音を身をもって明かしする。これが古い人を葬られ、新しい人に生まれ変わった者たちの戦いです。私たちはこの戦いを信仰によって自覚的に担う。なぜなら、あの最後の食卓で主イエスは闇の中に身を置かれ、それが非常に深い絶望的な闇であったにもかかわらず、その闇を打ち払われた。そして、闇を光に変えられた。私たちを闇の支配から光の支配に移し替えてくださった。それゆえに私たちの戦いには常に希望があり、勝利の確信があります。 主がその戦いにすでに勝利をしておられるからです。人の罪の闇のただ中に身を置かれ、苦しまれ、死なれ、そして闇を光に変え、死を命に変えられた主が私たちと共にある。この世の歴史、人間のありようは、この主の十字架とよみがえりの御業によって根本的に覆されたのです。転換したのです。まさに一変したのです。聖餐の食卓が示しているのはこの事実です。主がよみがえられたゆえに、もはや闇が勝利することはない。命が必ず勝つ。神の善は人の悪に必ず勝つということを私たちは確信することができます。主は仰せになります。私の肉が裂かれ、私の血が流されたこと、それはあなた方のためであった。私が苦しみ死んだことはあなた方の命の力となった。取って食べなさい。この杯から飲みなさい。そうすればあなた方は生きる。祈ります。主なる御神様、主の肉と血とを受けることにより、私たちは十字架とよみがえりの主に合わせられ、一つとされ、一つに結ばれ、主の命を生きるものとされます。聖霊のお働きによって今そのことが現実となること、この恵みの御業に私たちが共に預かることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。